さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間がやってまいりました。今日は京都エスペラント会の富田なるみ、
野田純子、
群馬エスペラント会の堀康夫
でお送りします。今日のお話はエスペラントと鎮魂の歌という題で堀さんにお願いします。
皆さん、この音は何の音だと思いますか？これは実は日本の5世紀の古墳から出土する末期の破層という壺から出る音です。でこの壺はですね、考古学者の間ではお酒を入れる壺ということになっているんですけれども、胴体に小さな穴が開いています。でそれである人はこれは楽器だと、でここに唇を当てて吹くと音が出るということで、今出した音はこの音になります。でなんでなぜこの楽器を今演奏したかというと、実は、昨日10月29日に、京都の金工楽器というところで、この演奏会ではなくて鎮魂の歌という曲の演奏会があったためです。で鎮魂の歌というのは東日本大震災を忘れない、いつまでもこの震災のことを伝えていこうということで、岩手県の退職した高校の先生のグループで作った歌なんですが、それがですね、なぜこの京都で演奏されるようになったかという、その辺をちょっとお話ししたいと思います。で私は2011年の3月に起きた震災の直後から、この震災がどんなものなのか、あるいはその中で被災をした人たちがそれにもめげずにどんなに頑張っているかというようなことを世界に発信してきました。でそしたらですね、その報告を受けた一人にカナダに住んでいる日本人の伊守徳幸子さんという人がいらっしゃいました。この人は残念ながらこの10月に亡くなってしまったんですけど、その人がですねこの鎮魂の歌の話を聞きまして、あこれは広げる価値があるなということで、カナダのナイアガロフォールズ、それからその向かい側のアメリカのバッファローなんかに住んでいる日系人の仲間にですね、この歌をぜひ広めようというふうに訴えかけをいたしました。でその中の一人に、京都の中京区出身のハーツェル節子さんという方がいらっしゃいまして、この方は、大正号とやるんですね。でそしてその大正号とのお友達、あるいは小中学校の時の親友である島澤さんという女性がいるんですが、この人が四条宮の金工楽器というところで大正号を教えています。でその島澤さんもこの鎮魂の歌はいい歌だと、震災を忘れちゃいけないということで、自分の練習の時、あるいは何かのコンサートの時にですね、必ずこの歌を演奏してきたということです。で今回も島澤さんのところの発表会の中でですね、この曲をやるということになりましたので、私たち岩手県釜石市の東仁という部落があるわけですが、そこの子どもたちの支援をしているグループなんですけど、その人のグループの人たち、一番責任者の高田さんという人、それから一番南は岡山の方と、それが全部で7人来まして、この演奏会で破奏を曲が始まる前に吹いて、それから終わった後に吹いて、でそして鎮魂の思いを聞いている人たちに伝えることに成功いたしました。でこの鎮魂の歌についてはですね、現在1万5000人ぐらいの人が歌ったり聴いたりしています。でそして前は単純な曲だったんですが、今はオーケストラバージョンということで、オーケストラもいくつかの楽器で演奏できるような、そういう曲にも発展しています。でエスペラントをもとにして、こんな風に世界に大きく震災のことを伝えられて、とても嬉しいと思っております。でこれについては、この曲については YouTube 等でも聴けますので、ぜひ関心のある方は鎮魂の歌ということで検索していただきたいと思います。
はい、堀さん素敵なお話本当にありがとうございました。京都エスペラント会は毎週水曜日2時からと土曜日10時から教室を持っております。西野東院5条上がるの エスペラント会館で開いておりますので、ぜひどうぞ覗いてみてください。お問い合わせはファックスとも 075-343-3120、 343-3120 です。この放送は、FM ラジオカフェで検索してもらいましたら、ネットで聞くこともできます。また12月9日エスペラント祭を1時から大山崎ふるさとセンターで行います。ぜひいらしてください。それではみんなで一緒にさようならの意味、3、はい、ジスレビード。